教十字架に向き直れ、百武真由美先生です。
今朝の礼拝は今年度2013年度の最後の主日の礼拝です。また私にとっては新学生として神様にお捧げする最後の礼拝になります。新学校で4年間の学びをさせていただきましたけれども、それらを振り返って、特に今年1年間越谷教会の皆様とご一緒に捧げた礼拝を思い起こして、また私の歩みそのものを顧みて繰り返し思うことは、キリストイエスは私の救い主であるということです。当たり前のことですけれども、キリスト抜きのキリスト教はありえませんし、キリスト抜きの教会も礼拝も本来存在しないと思います。けれどもとても重要な問題は、そのキリストというお方が一体どういう方なのかということが、実は私にはなかなかわからないという問題です。4年間神学校でもうとにかくイエス様のことばっかり考えて過ごしてまいりましたけれども、それでもキリストのことがよくわかったと言ってよいのか戸惑いがあります。そして今朝は少し大胆に申し上げたいと思いますけれども、キリストがどなたなのか私たちにわからないという問題は、私個人だけではなくて私たちの教会の問題でもあると思います。キリストを聞いたことがある、キリストについての知識はある、けれども本当にキリストを知っているかどうかについては、私たちはあまり楽観的にならない方が良いのではないかと思うのです。私が4年間牧師になるために奉仕し学んできた中で起こってきたことは、信仰生活の中で自分ではキリストを知って信じているつもりでいながら、実のところ十字架以外のものを見上げてしまい、キリスト以外のものに視線を注ぎ、十字架から実は背を向けて歩んできてしまったことです。それは私の問題であると同時にクリスチャンの問題でもないかと思います。あるいは信仰を持とうかどうか悩んでいる人の、あるいは教会の問題でもあるのではないかと思うのです。私たちは今教会の暦で主の十字架を心に刻んで悔い改めの期間を過ごす、レントのシーズンを過ごしておりますけれども、今朝はイエス様が復活された時の聖書の御言葉に共に聞きながら、私たちがキリストを知ること、そして信じてさらに伝道することについて考えたいと思います。ルカ福音書の24章13節で2人の弟子が現れ出てきます。13節、ちょうどこの日2人の弟子がエルサレムから60スタディオンおよそ12キロ離れたエマオという村に向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。2人の弟子のうち1人の名前はクレオパといい、もう一人の名は聖書に記されていません。彼らはどういう事情であったか、エマオという小さな村に向かっていました。エマオの位置は可能性のある場所がいくつかあるそうですけれども、いまだに特定には至っていません。この二人が一体何者であったのか、どうしてエマオに向かっていたのか、聖書は詳しく語っていません。もしかしたら彼らの住まいが、家がエマオにあったからかもしれませんけれども、もう一つの可能性として考えられるのは、彼らがエルサレムからエマオに向かって逃げていたということです。この日の2日前、主イエスキリストはゴルゴタの丘、それはエルサレムにありますけれども、エルサレムで十字架にかけられて殺されました。弟子たちはペトロを筆頭に イエス様が逮捕された時点からそれぞれ自分の身を守るためにとっくに姿をくらましていました。イエスの取り巻きであるとバレてしまったら自分たちも同じ目に、イエス・キリストと同じ目に遭うのではないかという心配から、ちょうどこの日、すなわち主が復活なさった日曜日に彼ら二人は逃亡していたのです。ヨハネ福音書を見ると、弟子たちが主イエス・キリストの十字架の後、家の戸に鍵をかけて、ユダヤ人の手が自分たちにも及んで自分たちも捕らえられることを恐れていたという記録があります。ですからこの二人もイエス様が死なれたエルサレムを一刻も早く離れた方がいいと判断してエマオに向かっていたという可能性は十分にあったと思います。とはいえ彼らの心の内はエルサレムで十字架に死なれた主イエス様のことでいっぱいでした。だからエマオへの道すがら彼らの話題はもっぱら主イエス・キリストのことであったのです。14節にこの一切の出来事とありますけれども、イエス様が捕らえられて不当な裁判を経て引き渡され、幾度も幾度も鞭で打たれてついに十字架の上で死なれたその出来事、彼らは17節に出てくるように暗い顔で語り合っていたのでした。そこに通りかかる一人の人がいます。主イエス・キリストです。15節、彼らが話し合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始めた。ところが16節、二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。彼らはイエス様のことを話してイエス様のことで心がいっぱいであったのに、自分たちの隣を歩いておられるお方がその張本人イエス様であることに全く気づくことがありませんでした。理由は彼らの目が遮られていたからです。遮られていたという単語は直訳すると閉じられたままにさせられていたということになるのだそうです。彼らの目は閉じたままになっていて自分では開くことができなかった。だから主イエスを見出すことができなかったのです。ここで言う目はもちろん肉眼のことではありません。信仰の目のことです。信仰の目が閉じたままにさせられていたので、主が近づいて隣を歩いていてくださっても二人はそのことに気づくことができませんでした。しかしここで私たちは彼ら二人を不信仰なものだと言って責めることはできないと思います。なぜなら私たちもしばしば信仰の目を閉じて主イエス様を見ることができないからです。だとすると17節以降で主イエスが語られる言葉は私たちに向かっても語りかけられている言葉だと思います。イエス様は2人にその話し合っている内容をお尋ねになりました。するとクレオパが口を開きます。18節、エルサレムに滞在していながらこの数日そこで起こったことをあなただけは知らないのですか。ナザレのイエスという人がエルサレムで十字架につけられて死んだのだ。そのことをクレオパは19節で次のように説明します。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。クレオパの言いたかったことの確信は21節にあります。あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていた。自分たちの主である主イエスは イスラエルを解放する人物だと自分たちは望みをかけていたのに、彼が死んでしまって今や自分たちの希望は失望となっていると、クレオパは論じたのです。確かに旧約聖書でメシア、すなわち救い主はイスラエルを周りの強い国々から政治的に解放して人々に政治的な自由を与える存在だとも考えられていました。そのことを信じて疑わなかった2人は、主があっけなく十字架で殺されたのを見て、あまりの期待外れに失望感に打ちのめされていたのです。だからこそ彼らは通りすがりに出会った人にも暗い顔を隠すことができなかったのです。ただし主イエス様ご自身はご自分を政治的解放者として弟子にお示しになったのではなかったのです。イエス様はご自分が死なれること、さらに3日目に復活することを生きておられた時に3度も事前に弟子たちにお伝えになっていました。ルカ福音書の中にもそれは全て出てきます。だから主イエスはあらかじめ彼らにご自分が政治的解放者としての救い主ではないことをお話になっておられた。ところが2人は主イエスの言葉よりも自分たちのうちに膨らんできた解放者への期待を優先してしまっていたのです。だから彼らは救い主について誤解をしていました。その誤解に基づいて期待したので、期待が裏切られたと言って失望し落胆していたのです。ここに信仰者の陥る現実があると思います。主イエスの言葉、神の言葉を正確に聞き取るよりも自分の願望や願いや期待を神様に押し付けて、その通りにならなかった時には神様に対して失望するという現実です。私たちは時折こう祈らないでしょうか。神様、あなたは愛のお方です。だから私を愛しておられる神様、私の願い通りにこれこれこうしてください。最初は謙遜な思いで祈り始めるのだと思いますけれども、自分の願いがどんどんどんどん祈りの中で膨らんでいった時、神様のご計画がなるようにという祈りよりも私の思い通りに神様が動いてくださることがもっと重要になってきてしまうのです。最初は神様これこれこうしてくださいと祈っていた祈りが、そのうち神様はこうしてくださるに違いない、それがいつの間にか神様はこうしてくださるはずだ、エスカレートしていくわけです。一見熱心な祈りにも見えますけれども、こういう祈りは時に自分の願望や期待を神様に投影することになりかねません。私の思い通りに動いてくれる神様を自分のうちに作り出すことになりかねません。私の期待を神様に押し付けておいてその通りにならないと失望するのは、果たして私たちが信じるということになるのでしょうか。私たちが神様にお任せしてお委ねしないで、かえって神様にこうしてくださいと期待ばかりを向けているなら、神という存在はやがて私たちにとって都合のいい存在、期待通りの存在に変わっていきます。しかしそれは果たして聖書に明かしせられる唯一の神様でありましょうか。そうではないと思うのです。そういう神様を私たちが追い求めるならば、それは私たちが誠の神に祈り向き合い信じていることにはならないのです。クレオパたちには主イエスご自身が語られた死と復活に関する予言の言葉が届いてはいませんでした。それは言い換えれば、彼らには神の御言葉が本当には届いていなかった、生ける御言葉が届いていなかったということです。だから彼らは 政治的解放者をイエス・キリストに投影して、本当の主イエスを理解できずに誤解し失望していたし、御言葉が彼らに届いていなかったからこそ、主イエスが隣を歩いていてくださったことにも気づかぬままだったのです。ただ彼らにはとても不思議なことがありました。期待をかけていた主イエスの亡骸が死後3日目にして亡くなってしまったこと、しかも墓の入り口で天使がイエスは生きておられると証言したこと、主イエスが政治的解放を果たさないまま十字架で死んでしまったことだけでも彼らにとっては十分な打撃であったと思いますけれども、その主イエスの亡骸まで亡くなってしまった上に、遺体はないのに生きていると天使が証言して、それは彼らの理解能力をはるかに上回る出来事だったと思います。だからもう何が何だかさっぱりわからなくて、さらに彼らの失望は深まっていったのです。御言葉が心に届かないものに何が起こるのか、この二人の弟子たちが私たちに教えてくれているのではないでしょうか。あらぬ期待を神に向けて、自分に都合の良い神を求めて、勝手に失望し勝手に混乱する、これは信仰者にも起こりうる姿なのだろうと思います。いや、正直に申し上げて、私のそのままの姿が聖書に出ていると言わざるを得ないのです。ここに来てようやく主イエス様が語り始められました。25節、ああ物分かりが悪く心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないですか。イエス様は二人が預言者の言葉、すなわち聖書の言葉を聞き入れて信じていないという彼らの問題点を鋭くご指摘なさいました。まあ、けれどもイエス様は責めるだけではないのです。いや、責めてはおられないのです。ある日本語訳の聖書ではイエス様の言葉は次のように翻訳されていました。ああ愚かで悟りが鈍く理解力が遅くて、預言者たちが語った全てのことに信頼してより頼むには完璧でない、そういう心の鈍い者たちよ。主イエス様は二人のことを、理解が遅くて御言葉に完全には信頼しきれていない者たちと呼ばれました。主イエスは彼らの信仰のなさをお責めにはならなかったのです。お前たちは信仰がないとはおっしゃらなかったのです。理解が遅いから信じきることができない、御言葉を何よりも一番大事なものとして受け止められない、御言葉だけに浸水することができない、だから多少は分かっていても、ある程度は知っているかもしれないけれど、キリストを完全に知るには未だ至っていない者たちと彼らをご指摘なさったのです。だから理解の遅い二人のために、主イエス様は26節27節で聖書全体の言葉を通して、誠の救い主がどのようなお方であったか、それが政治的解放者ではなくて十字架にかかって苦しみを受け3日目に復活してついに栄光に入られたお方であったことを解き明かされたのです。彼らの理解に届くようにお語りになったのです。これが人間の現実ではないかと思います。この二人の姿が私たちの姿ではないかと思います。聖書を通して礼拝を通してキリストを多少は知っている、でも御言葉だけに御言葉のみに聞き入ることができなくて、信じて聞くことに遅く、聖書が指し示すキリストに信頼せず、かえって自分の期待をキリストに押し付けて、 その通りにならなかった時に勝手に落胆して絶望し、イエス様は私を見捨てた、つまずかされた、神様はひどい、もう祈る力が湧いてこないと文句をこぼしては暗い顔つきになるのが人間のありのままの姿なのではないでしょうか。彼ら二人からそのようなことを、私はこの数年間この聖書の箇所を読むたびにずっと思わされてまいりました。しかしそれは私が聖書について多少なりとも知識を得たからではなくて、私自身がエマオに向かうクレオパたちとそっくりであったからです。私が献身をして伝道者牧師の召しを与えられて神学校に入学するきっかけは思いがけず突然やってまいりました。私は大学を卒業して埼玉県の西部にあるキリスト教のある学校で、聖書の教師として働き始めました。それは一信徒としての働きで、決して伝道者牧師としての働きではありませんでしたけれども、大変にやりがいがあり、生徒とともに聖書を読み礼拝する生活は充実感でいっぱいでした。もともとその職に就いたのも何らかの形で神様にお仕えしたいという思いからでしたけれども、私の生き方は一信徒として神様と教会に仕えながら職場でキリストを明かしすることだと自負しておりましたし、その生活が軌道に乗っておりましたから、神様がこういう生き方を私に与えてくださったと信じて疑っておりませんでした。ところが働き始めて3年目の冬に学校から契約の打ち止めを言い渡されました。その時に持っていた学年は担任をしたクラスは本当に楽しいクラスでしたし、教え子の中からも洗礼を受ける人たちが出てきていましたので、自分のやりがいはピークに達しておりました。そういう時にどうして神様はこんなことをされるんだろうか、なんで今私はこの仕事を失わなければならないのか、どんなに考えても祈っても一向に納得がいきませんでした。さらに職を失う不安も相まって、私の祈りは次第に神様への失望を帯びたものに変わっていきました。神様は私にあの学校で働く生き方を与えておられたはずなのに、どうして今それが取り上げられなければならないんだろうか。私は一生懸命神様にお祈りしているし、教会でも奉仕しているし、こんなに神様ちゃんとやっているのに、どうして神様はこの状況をほんの少しでも打開してくださらないのだろうか。私はこの生き方が正しいと思っているのに、どうして神様賛成してくれないんだろうか。まさにあのクレオパたちのように、自分が職場に残りたいという期待を祈りに込めて神様に押し付けていたと思います。そしてその通りにならないことを神様のせいにして、神様に対して絶望失望していたのです。でも今少し冷静になって振り返ってみると、神様がその学校で一生働きなさいと私におっしゃったり、あるいはそのことを約束してくださったことは一度もなかったとはっきり申し上げられます。だから私の契約が打ち切られたからといって神様に絶望するのは全くのお門違いであったのです。契約解除が正式に決まったのは1月の27日、退職は2ヶ月後の3月21日と決まりました。さあ4月からどうやって生きていこうか考えざるを得なくなった時に、祈るたび心に浮かんできたのは献身のことでした。牧師としてキリストを明かし伝道すること、そのことにこれからの人生を用いるように神様から迫られていると感じました。不思議にその頃関わったあらゆる人から神学校で学ぶように助言を受けました。突然の進学でしたから経済的な不安が頭から離れませんでしたけれども、本当に不思議に全ての準備があっという間に整って、1月27日に退職が決まったのに、 3ヶ月経たぬ4月には私はすでに等身大で学びを始めておりました。あの頃時間を見つけてはひたすら聖書を読みました。いろいろな牧師先生の説教集をあさり読みました。その度に私の歪んだ期待をはるかに超えて豊かで大きなキリストを新たに知りました。そして自分が期待するキリスト像ではなくて聖書が証ししている、そして教会で礼拝されているキリストにこそ信頼を置かなければならないと強く教えられました。同時に自分自身がこの御言葉に出てくるような物分かりが悪く心が鈍く預言者たち聖書の言ったこと全てを信じられないものであることを痛感しました。しかし主イエス様はそういう理解の遅い私のようなものにご自身を聖書の御言葉を通して豊かに示してくださいます。理解の遅い私がよくわかるように御言葉を通して礼拝説教を通して主がご自身を教えてくださったのです。それはクレオパともう一人の弟子も同じでありました。イエス様がお語りになった時イエス様のご説明が彼らの心に届くものであったのです。彼らの理解にキリストは触れてくださったのです。だから26節一行は目指す村に近づいたがなおも先に急がれるイエス様を二人の弟子は強いて引き止め一緒に泊まってくださるように強く願ったのです。二人はこの時点で宿をエマオの村に取ってくださるこの方があの復活されたキリストだとはまだ気づいていません。誰だかわからないけれどもでも泊まってほしいと願っていたのです。誰だかよくわからないでもこのお方と一緒にいたい、もっとこのお方の話を聞きたい、彼らはそう直感的に感じていたでしょう。この礼拝に集っておられる、まさに今この礼拝に集っておられる、信じようかどうしようかと悩んでおられる方に申し上げます。信じるということはまさにこの二人のようなことであります。神様がイエス・キリストがどういうお方かまだよくはわからない、でもこのお方に心惹かれる、だからこのお方と一緒にいたい、もっとこのお方の話を聞いてよくわかりたい、そういう気持ちは間違いなく信仰の第一歩であります。信仰というのは全てを理解して理解を整理してようやく信じるということではありません。完全にはよくわからなくても神に引きつけられるようにして共にいることを選び取る、神様の前に出ていくことを決断することです。そうやって私たちが神様と共にいることを選びさえすれば神様はいよいよご自身を聖書を通して教会を通して自分の生活を通してはっきりと教えてくださるようになるのです。ですからクレオパももう一人の弟子もしたことは強いて主をエマオの村に泊まってくださるようにお願いした、ただそれだけなのです。あとは全てキリストがしてくださったのです。ですから30節彼らが食卓を共に囲んだ時本来ゲストであったはずの主イエスが食卓の主としてそこに現れてくださいます。主イエスはいよいよ明確にご自分がどなたであるかを二人にお示しになられました。パンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった、まさに聖餐の出来事です。31節すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。主イエスがパンを裂く行為をなさった時彼らの信仰の目が開いてここにおられる方が主イエスだと分かったのです。ところが彼らの信仰の目が開いた途端主イエスのお姿は消えてしまい、もはや彼らの肉眼では捉えることができなくなりました。なぜ主イエスはお姿を消されたのでしょうか。そしてこの二人の弟子は一体何を分かったのでしょうか。 彼らが分かったこと、それは主イエスの存在を認識したという単なるそういうことではなくて、むしろ数日前にエルサレムで十字架にかかって亡くなった主イエスがご自分のお約束通りに復活して、まさにあの天使が言っていたように今生きておられることが真実であること、そしてその復活し生きておられる主イエスが自分と一緒におられること、そのことを二人は分かったのです。期待外れだと思って失望した主イエスが今へよみがえって生きておられること、そして誤解して神様に対して失望するようなお門違いな自分と一緒にその復活の主が言ってくださることを今や彼らは知りました。その途端にイエス様のお姿は人間の肉眼に映る視界からは消えたのです。信仰の目が開かれて復活の主が共にいてくださることを知った今、もはや肉眼でキリストを見る必要はなくなったからです。私たちも今日キリストをこの肉眼で捉えることはどんなに信心深くてもできませんけれども、私たちが復活しそして今生きておられるキリストを知ることは信仰の目が見えるようになって、肉眼では捉えられなかったとしても御言葉と聖餐によって今ここにキリストが共にいてくださることを知り、それを喜ぶことです。主イエスが十字架にかかって死なれ、私たちに罪の許しがもたらされたのは、ひとえに主が復活されたからです。主が十字架にかかっておしまいであったら、それこそ私たちは絶望し、落胆せねばなりません。私たちの罪の問題は解決しないからです。しかしキリストが復活してくださった。その復活したキリストが今私に関わっておられることを知ることは、私たちの信仰の重要問題です。かつこの重要問題の答えを得るためには、どうしても私たちは御言葉と聖餐に預かり続ける必要があるのです。私たちは今生けるキリストが目に見えなくてもここにいてくださることを知り続けるために、どうしても御言葉の説教を聞き聖餐に預からねばならないのです。だから教会が礼拝は重要なのです。主が復活し共にいてくださることを知った者の心は喜びと感謝に燃え上がります。この時ばかりは彼らの心は神に対する埋まった期待に燃えたのではなくて、信仰によって燃やされました。だから自分たちの危険を顧みずに即刻すぐに二人はエルサレムに引き返していくのです。クレオパたち二人のその後の消息は聖書には一切の記録がありません。しかしおそらく彼らはエルサレムでは他の弟子たちと合流してペンテコステの出来事を経験したのではないかと思われます。その彼らが残りの人生をキリストと無関係に過ごしたとは到底考えられません。おそらく教会の成長と伝道に深く関わっただろう、いやそのことに人生を捧げただろうと思うのです。彼らは主イエスが復活し目には見えねども今共にいてくださることの喜びを証言したはずです。それが伝道です。伝道は私たちが新しいクリスチャンを生み出す行為ではなくて、主が今も生きておられて私たちと一緒にいてくださることのその喜びを私たちが証言し証しすることです。ですから伝道は本来誰にでもできるはずなのです。主の復活を知るためにこそ私たちは主御言葉に聞き続ける必要があります。伝道に熱く燃える教会は主が復活され今ここにいてくださることを知っている教会です。ますます私たちは御言葉に聞こうではありませんか。聖餐のたびに私たちの心をキリストに結び合わせられ結びつけられようではありませんか。そして自分の期待を神様に投影することから自由にされて、 信仰の目を開かれて、聖書が指し示す驚くべき豊かなキリストを知らせるようではありませんか。祈りを捧げます。主よ、今私どもの霊の眼を開き、復活され今ここにいますキリストを知らせてください。そしてまことに生きておられるキリストを知り、キリストと共に生きる喜びに私どもを生かしてください。またその喜びの証言者とならせてください。お一人一人を復活の主を愛し、主の教会を愛し、礼拝と御言葉と聖餐を愛するものとさせてくださいますように。復活の主キリストイエスの御名によって祈ります。
アーメン。